では、今朝はコルネリオの幻ということで見ていきたいと思います。カイザリアにコルネリオという人がいてと書き出しにあります。カイザリア、地中海沿岸、海辺の町でありますが、ペテロが、ヨッパにやってきている、これもまた海沿いの町であります、この海岸線をずっとですね、北に60キロほど行ったところ、これがカイザリアという町であります、そこが舞台になっているわけですが、コルネリオという人がいた、イタリア隊の部隊の100人隊長とあります。まあ、名前からしてコルネリオっていかにもイタリア人の名前であります。もちろん異邦人でありますが、この人が、ユダヤ人の信じる主なる神様を信じていたわけですね。2節、彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、と出てきます。ローマのこの兵隊の組織の中の、100人隊長であったと記されています。当時ローマ帝国が地中海沿岸、ずっとですね、ヨーロッパからぐるっと回って、アフリカ大陸の北の方って言いますか、地中海に面している部分、ずっとですね、全体を治めていた時代であります。そして、そのローマには皇帝がいて、この皇帝がトップだわけですね。この全地域を治めている。彼はその組織の中にいながら、皇帝こそ神だって、すべての人がっていうわけにはいかないんですけども、みんなが皇帝を神のように崇めている中で、彼は、誠の神様、天地万物を作った創造主なる神様を信じていたっていうんですから、かなり勇気のある人ですね。そして、彼は、ユダヤ人に多くの施しをなしと、二節にありましたが、ユダヤの人々に非常に好意的であった、ということですよね。当時ローマ帝国が、このユダヤの地域をも、ユダヤ人をも、支配していた時代です。ローマの方が、支配する側です、ね。ユダヤ人は支配されている。低く見られて当然です。でも、彼はユダヤの人たちを見下げることなく、敬っていたと言っていいでしょう。ね、そして、非常に好意的であった。ユダヤの人々に多くの施しをなしとあります。そしてそのユダヤ人たちが信じる神様を彼は信じていた。二節の最初に彼は敬虔な人でとも出てきます。形式的な信仰者、形式的ななんとか信者ではない、信仰深い人であったというわけです。そして全家族とともに神を恐れかしこみとあります。全家族と共にということは、彼の信仰生活が、ね、表面的な、ただ見かけだけを、形式を整えて、信仰してますってんじゃなくて、心から神を信じて生活していた人だということでしょう。ですから家族全員が、同じ神様を信じて、神を恐れかしこみと記されています。神を恐れる。 生活をしていた。そして二節の最後ですが、いつも神に祈りをしていたのと続きます。いつも神に祈りをしていた。三節にある日の午後3時ごろとこうなるわけですね。ユダヤ教徒の祈りの時間というのは、日中に3度、基本的に、正午を中心にして、その3時間前、3時間後、すなわち、午前の9時、そして正午、真昼ですね、そして午後の3時、これがユダヤ人がお祈りを、それ以外に祈らないという意味じゃないですけど、お祈りをする時間。午後3時頃っていう言葉がこの使徒の働きにも出てきますが、また、この十章を読んでいきますと、12時頃っていうのが9節にあります。今日読んだところの一節後ですね、9節にはペテロがお祈りをしている、ね、ペテロは祈りをするために屋上に登った昼の12時頃であったったらでしょ。これは12時の祈りですね、午後3時に祈っていたとか12時、あるいは午前、9時にというのがユダヤ人の、祈る、私たちの言葉で言えば個人礼拝をするその時間であったというわけです。ですから、先ほど読みました実章の3節、ある日の午後3時頃って出てくるのは、彼がお祈りの時間を持っていた時だということがわかります。何にもない時じゃなくて、神様との交わりをいつものように持っていたその時に幻が現れてきたというわけです。で、神様が、この幻の中で語ってくださる。それは日頃から神様の前に出て祈りの時を、神様との交わりの時間を持っていた、その中で起きたことだ。祈りの習慣というものをこう無視するわけにはいけません。一つ一つ挙げましたが、支配者の側にいながらユダヤ人を見下げない、人を見下さない、そしてユダヤ人を尊敬して彼らの信じる神を、神様を信じて、敬虔な信者であった。家族と共に神を恐れかしこんでいた。いつも祈りの時間に祈っていた。でもですね、そういう人だから救われるんじゃないんですよ。神様は逆にですね、神様なんか信じてももう無駄だとね、神様に背を向けている、そういう人も救おうとされる。こんな風に敬虔な人も救おうとされるけれども、このように真面目な信仰者であったから彼が救われるというわけにはいかない。大切なこと、それはイエス・キリストがこのコルネリオのためにも、この家族のためにも、彼らの罪の犠牲のために死んで蘇ってくださった、このことがどうしても必要だったわけです。ですから神様は大きな憐れみの心を持って彼にその福音を知らせようとしたわけです。今日のところだけ読んだらわかりませんが、ずっと読んでいきますと、ペテロという人が呼ばれてきて、そしてペテロの説教があって、実章をずっと読んでいきますと、 ああ、イエス・キリストが必要なんだ。この方によって私たちが許されて神様の前に出られるんだっていうことが分かって、はい、救われていく。その様子が書かれています。まあ、そのことのですね、今朝はその最初の部分です。どんな風にして、その一連の出来事が起こったか。幻が見えた。祈りの中で、幻の中で神の見つかりを見たってんですよね。かなり具体的にはっきりと見た。なんかしないかぼやっと神様がこんなことを言っておられるのかなじゃなくて、その見つかりが語った、まあ、そのことにコルネリオは答えていく、応答していくわけですね。さあ、3節に幻って言葉が出てきますが、幻を見るって言うと、よく使われますね。まあ、人間的には私たちは幻、まあ、ビジョンって言った方がいいですかね。ビジョンがあるとか、ビジョンを持っているとか、ね、そういう場合には非常に人間の側の野心みたいなもの、そんな人間の側からこんなことをしたいっていうものを感じますが、聖書が言う幻はそうじゃないですね。若者は幻を見、老人は夢を見るっていう予言がありますが、それは神様の方からメッセージが来る。神様が私たちに見せるもの。これが聖書の中で言う幻です。私たちがこうなったらいいなっていうふうに頭の中に描くものじゃなくて、神様が示される、こうだっていうふうにね、出所が全然違うわけです。さあ、三節にあるように、神様がコルネリオに幻を見せて、その中で見つかりが出てきます。見つかりは彼に語りかける。そして、その内容はというと、五節にありますが、ヨッパに人をやって、シモンという人を招け。別名をペテルという。シモンペテルとも言われている。彼を、呼んでこいっていうわけです。で、それは使いをやってってね。ヨッパに人をやってってありますから。なぜそうなのかわかるんですか。あなた自身が言って呼んでこいじゃなくて、使いのものをね、送って、そしてペテルという人を、こっち来てくださいと。お願いして連れてきて、来て、で、お迎えしなさいっていうわけです。ね、何を一体神様なさるんでしょうかっていうことでね。もう少しこれね、ここを読んでいきますと、22節ですね。22節に、使いの者がペテロのところに到着しました。何を話しているかというと、22節。すると彼らはこう言った。百人隊長、コルネリオという、正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる御使いによって示されました。と伝えていますね。ですから、御使いは、コルネリオに、何を指示したか。シモンというペテロを呼んできなさい。ということと、それだけじゃなくて、呼んできて、 お話を聞くんだよっていうことまで言ってるっていうことがわかりますね。まあですけども、考えてみたら、なんでそんなお話聞かなきゃいけないのってね。自分たちは神様を信じてる、敬虔なユダヤ教徒。まあ自分で自分のことをそうは言わないでしょうけども。でも、近くにペテルという人が来ているから、彼を招いてお話を聞きなさいって言うんだよ。それから先のことは全部知らされてて、それであなたはイエス・キリストのメッセージ、福音を聞いて、そして本当の救いに入れてもらえるよって、は、そういうことは言ってないよね。ただ、ね、彼を呼んできて話を聞けってわけですよ。そんな風にですね、御使いに言われて、ああ、そうですか、って言う人と、なんでそんなことしなきゃいけないんですか、ね、よっぱに人をやって、60キロも離れてますよ。そうですね。まあ、ここから言えば、富山あたりまで行く距離ですよね。結構離れてますよ。ね、新幹線もない時代に。ね、そして、呼んで来てもらうって、本当に来てもらえますかってこんなと遠くまでわざわざ、まあ、近くまで来ているとあってそれぐらい距離があるわけです。でも彼はそのまあ先々々こうなってこうなってこうなりますよって、結論のところまで聞いていればあそうですかじゃあ呼びに行きますってなりますけどもそこは知らされてないです。ただペテロを呼んで招けって、ね、お話を聞けってわけです。彼はそれに素直に従ったっていうことですよね、はい、ここは彼が形式的な信仰者じゃないっていうことがわかります。本当に素直に神様がそうおっしゃるなら、その先、それが一体どうなるの？そんなことして、どうなるの？何いいことあるの？というふうには、そんなふうには問い詰めない。そうじゃなくて、その通りに、はい、わかりましたって言って、さあ、彼が実際、彼自身が行かなかったのは、御使いがそう言ってるんです。わけですね。人をやってっていうわけですから、使いのものをちゃんと使わしてっていうんですから、コルネリオという人は、ちゃんと御使いに言われた通りにしたわけですよね。そのようにして、ペテロは彼のところにやってくる。やってくるまでに、もう一つ難関があるんですけども、それは、実証の、旧説から記されている出来事ですので、今日のところではないので、今日は取り扱いませんが。さあ、神様は幻を見せて、はっきりとこの聞き取れる言葉で語りかけて、ぼやっとじゃない、はっきりとね、具体的なことまでこのように語りかけて、指示することがお出来になるなら、わざわざペテロを呼ぶ必要もないんじゃないですか。ね。コルネリオよ。あなたは天地万物の創造者なる神様を信じてますよね。でも、あなたが救われるためには罪が許されなければならないんです。生贄を毎年、いや毎日捧げたところで、あなたの罪が許されるわけではない。あなたの罪はイエス・キリストによって、その十字架の身代わりによって許されるんだよ。信じなさいって、神様が幻の中で語りかければ済むことだったわけですよね。でも、そうはなさらないわけです。ペテロは呼んでこいって言うんですよ。わざわざ。で、お話を聞けっていうわけですよ。神様のなさることってのは、しばしばこういうことなんです。 回りくどい。私たちは早く結果が出ることを欲しがる。神様、早くこうしてください。でも神様は何か知らないけども、もうすぐこうできることを、ややこしいことを、いろんなぐるぐる回り回って、な、こう何かが完成するようになさる。実際この実書を読んでいきますと、ペテルという人が、まあ、彼の家にやってきて説教するわけですけども、その前に一つの大きな難関がある。つまり、ペテルはユダヤ人で、私は異邦人の家に行くわけにはいかない。異邦人とそのような接触は持てません。清い民ですから。まあ、ユダヤ教徒としてはそういうことなんですよね。そのままでは異邦人伝道っていうのは進まないでしょ。まあ、ユダヤ人が中心になって、イエス・キリストの福音はこう伝えられていくわけですけども、その時に異邦人と接触するわけにはいかない。彼らは汚れていますから、私たちは清いんですから、その問題を神様は一つ解決しなきゃいけなかった。そして、ペテロに幻を見せて、この、うん、汚れた動物、いや、これを動物食べろって、いや、あなたの掟に書いてあることです。汚れてる動物食べるなっておっしゃったじゃないですかって。まあ、そういうことなんですけども、神様は、いや、私が清めた。私が清くしたものは、清いんだ。汚れたなんか、もう汚れたなんて言うな。食べろってわけですよ。まあ、それで、その幻を見せられて、あ、そうか。異邦人にもう、汚れてるから、会うんじゃないっていう、もうそういう時代は終わった。ということで、ペテロは、異邦人の、この、コルネリオの家族のところに、この家庭にやってくるわけですね。まあ、そんなふうにですね、神様は、私たちが必要なことを、それだけをこう、解決するんじゃなくて、いろんな人の問題を、神様は同時にですね、解決しようとしておられるってことです。だから、しばしば、回りくどいってことです。ね。すぐに結論が出るようなことしないで、いろんな人が神様によって動かされて、いろんな人の助けがあって、そして最終的に、ああ、こうなりましたってなるように、神様はしようとされる。テレビでお店を切り盛りしているあの番組、面白いのがありますが、たった一人でですね、たくさんのお客さんが来て、いろんなものを注文するんですけど、まあみんな一人でね、コンロにたくさんフライパンやら鍋やら並べて、みんな作っていく。こう、同時に。でも、何かこんなんで大丈夫かなっていうのは、ちゃんとでもその人の頭の中には、こう、何人分も同時に料理を作りながら、ちゃんと入ってる。間違いなく。さっとこう、あなたはこれでしたねってこう、料理を出せる。まあそんな風にですね、神様は一つのことをはいこれってなくて、いろんなことを同時にして、そしてこのコルネリオにイエス・キリストの福音、十字架による罪の許し、そして永遠の命を与える、この大切なことを知らせるために、直接は幻の中で見つかりに直接語らせないで、ペテロにわざわざその言葉を語らせる。まあそんなことをなさるわけです。これはペテロに対しても神様が大切な計画を持っていたからです。ペテロを取り扱わなきゃいけない。私たちが、ね、伝道しなくったって神様がみんな幻の中で現れて世界中の人を救えばいい。それは私たちが考える効率主義っていうかね。いかに早く結論を出すかっていう。私たちの考えではそうですけども、神様がなさるのはしばしば回りくどい。手の込んだことをなさる。手間がかかることをなさる神様はね。 でもそれは、なんていうか全体のことを見て、そしてみんな一人一人が神様からの取り扱いを受けて、恵みを受けて、ああよかったっていうようになさるための神様のやり方なんだということです。まあそういうことですね。コルネリオは、その御使いの指示に文句も言わずに、はいっとこう従いました。その従って、そして神様は、ペテロにも、まあ、夢心地になっている、ね、その時に、幻を見せて、大切なことを教えて、で、ペテロがやってくるわけですよね。やってきて、説教をする。まあ、そんな風な流れが続くわけですけども、一歩一歩の法則ですよね。詩編の119編105節。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。この、私の足の灯火です、ね。道を遠くまで照らす。車のライトのようにですね、ずっとこう、先まで、何百メートルの先までですね、光が届いて、ああ、道はこんな風に曲がって、ああ、あそこに行けばいいんだなっていうふうには見えない。足の灯火。まあ、ランプを手に持って、一歩一歩歩く。一歩歩けば、さらに、一歩分、ちょっと何メートルか先まで、明かりが届いて、ああ、こうなってるのかって見える。で、またもう一歩足を踏み出すと、もうちょっと先まで見える。それが、神様の導きの法則です。ここではその、見言葉によって導いているその導きは、そんなランプのようなものだというのがこの詩編の言葉ですが、今日のこの、御使いのメッセージにしても、先の方まで言わないわけです。まあ、とにかく、あなたは何のことかわからないだろうけども、こうしなさいという言ってるわけでしょ。それを、なんでですか、こんな無駄なことをさせるんですかじゃなくて、はい、わかりましたって従う。そうすると一歩進むと、その先のことがまた神様が起こしてくださる。一歩一歩進んでいって、たどり着くわけですよね。で、神様の導きの、そう、まあ、人間の側から言えば、回りくどさ。でも、もっといい言葉で言えば、神様は、複雑なことを、まあ、洒落たことをなさるって言えるかもしれませんね。とっても器用なことをなさるって言ったのよ。いいかもしれません。私たちの一人だけのために何かをやってるんじゃない。みんなのために一人一人に何かこう、ためになることを、同時並行にやるために、いろんな、こう、いろんなことを絡ませて、物事をこう動かしている。そのことが、このところから教えられます。はい。私たちは、先がわからなくても、まず一歩従う。まず一歩で。そしたらその先の導きがまたある。まあ、そのことを覚えたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今朝はコルネリオがあなたからの指示を、御使いの言葉を聞いて素直に従った。そのところを見ることができました。私たちもまた、その先が見えなくても、理由がわからなくても、あなたの導きに従いますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。